インターネットラジオ風の響きへようこそおいでくださいました。今日もオリジナルゴスペルをご紹介したいと思います。今日のパーソナリティはピーターと
シオンです。
よろしくお願いいたします。はい、今日も夫婦でドタバタラジオを撮っていきたいと思います。
はい。
今日は日曜日ですけどね。
1月3日ですね。
1月3日ですね。はい、要は三が日の最終日。ね、
はい。
しかし我々はどういった感じでしょうか。
今日はもう日曜日だったので、
ね、ええ、
普通に
日曜日でしょ、
はい、
で普通に東京カリスマ盛会ですよ。
でも帰り空いてましたよ。
空いてましたね、
はい、
それぐらい、はい、ね、我々にとっても普通の、
はい、
まあ、私たちの新年は11月でしょ、
はい、
まあ、世のスタートの時期っていろいろありますけど、まあ、1日っていうのはショースタートっていうふうに言ってましたね。
はい。
ね、ですから、ショースタートということで、
はい、
はい、始めていきたいと思います。
はい。
それでは早速曲に入っていきたいと思います。
作詞作曲、佐藤翔子さん、輝く光の中を、どうぞお聴きください。
知ってる一人のお方がいる、あなたの求めてる Your answer is right here. Why don't you call his name? He surely hears your voice. 輝く光の中を。
はい、一曲目聴いていただきましたですけども、
はい、東京アンテオケ協会のオンライン会員の寺田聖子さんからリクエストいただきました。コメントを読まさせていただきます。先月末、マジキナ牧師も所属されていたギフツがチューブに来てくれました。僕も神様の恵みでコンサートに行け、すごく楽しい時間を過ごしました。この時ギフツの新作 CD をゲット、しかもスペシャルな CD、 ギフツメンバー全員のサイン入り、プラス元メンバーのサインも。元メンバーとはトゥルーバインの谷口牧師と鬼仏のマジキナ牧師です。ギフツのサムエルさんから甲府図書館で鬼仏トゥルーバインも一緒とお聞きしましたので、サインをお願いしておりました。その節はお世話になりました。そして今1月2日、マジいっちゃんダビ君がこちらに来ています。昨日1月1日の四日市シオン教会での特別礼拝、2人に会いました。あれ、喧嘩してんのと思ったら、じゃれて遊んでただけだったりと、相変わらず元気でしたよ。それにしてもマジダビ君を見るたびに、マジキナ牧師も小さい頃は可愛かったのかなと思っちゃいます、というコメントをいただきました。
数千倍可愛かったと思います。見せてあげたいですね。
ちょっとタイプ違いますね。でも
違いますね。
目がちょっと
似てないですね。あと髪の毛がね、ずっと茶色 で、
あ、そうでした。
私中3ぐらいまではハーフなんじゃないかって、
ね、サラサラヘアでしたしね、
よく言われてましたね。
色白でしたね。
はい、そんな感じですけれども、また聖子さんにはですね、本当にもういつもいつもうちの子供たちがお世話になり、はい、それとともにですね、なんとこの間はですね、プレゼントをいただいたのですよ、鬼仏に。
そうですね、
まあ、私だけではありませんけどね、はい、衣装にっていうようなことで蝶ネクタイ、すんごいかっこいいやつなんですよ。
水玉のやつ、
それとね、チーフ、は
い、
チーフ、
あ、それがかっこよかったですね。
チーフ、
あれがあるのとないのと全然違いますね。
いただいたんですね、
はい、
この場を借りて本当に聖子さんありがとうございました。
すごい探してたんですよね。
はい、そうなんです。実はもう蝶ネクタイずっと探してて、いいのがないななんて思ってて、どうしようかななんてね思ってたらですね、はい、本当にすごいかっこいいやつをですねしかも5人分ですよ。私はね、もう本当に本当にありがたいと。で、鬼仏でこの間早速ですね、それを装着させていただきまして、それで年末コンサートにそれで出させていただきましたですけどですね、はい、もうみんながいろいろ見て、私なんかもうウェイターにもね思われてね、通るね街道をこう横切るためにね、アイスコーヒー2つとか言われてですね なんかそういう風に見えるんでしょうかね、蝶ネクタイだとですね。
そうですね、
私も気に入っちゃってですね、ずっとそれハマってましたですけどですね、コンサートが終わってもですねという感じですけどね、本当にありがとうございます。
はい、
はい、それでは、曲の方に入っていきたいと思います。
はい、作詞作曲エリア松田さん、夜明けの歌、どうぞお聴きください。
観難も心にも恐れることはない、真理の光が我らの上に輝いてる、歌え夜明けの歌を全地に響かせよう、海の苦しみは喜びの声に力強く変わる希望。
はい、2曲目聴いていただきましたですけれども、
ピーターさんの4日間
はい、
カンボジアに行かれていましたけど、
はい、そうですね、先週、
はい、
カンボジア、12月の28日から31日までの3泊4日ですけどね、
はい、
カンボジアチームに参加させていただきました。
暑かったですか？
暑かったですよ、もう今回も33度とか4度とかですね、言ってましてね、もう年中は向こうは夏であるわけですけどもね。
湿気も高いんですか、湿度？
今回はですね、まあ、前回は、しょっちゅう雨降ったんですね。
あ、そうでしたね。
しかし今回は降ってないです、全然。うん、もう本当にいい天気ずっと、ですからね、本当に今回はですね、子供たちと、遊園地とですね、ボーリングの方に、そして、カレーパーティーをし、もう本当3泊4日でね、祝福満載でした。
ピーターさんの、ジェットコースター乗ってましたね。
はい、
私なんか見るの初めてなんですけど嫌いですよな、嫌いっていうか苦手ですよ、
ね、苦手ですよ苦手な日本のやつ
珍しいなと思って、
一回転するでしょ、はい、もうあれはダメで、
今回のも一回転したんですか？
しないしないしない、
あ、しないんですね。
もうしないし、全然ちょっとうーって下がるぐらいでこれだったら大丈夫かなと思ってね。
そうなんですね。
それで乗ったんですよ。
ちょっと映像を見ましたけど。
あと子供たちも乗ろうぜ乗ろうぜって、
ね、なんかね。iPhone を撮りながらだったので、結構余裕だったのかなと思って。
いや、結構余裕。あれはもう、ただただ、ちょっとヒッて下がったり、ちょっとウィッて上がったりだから。
遊園地自体は広いんですか？
いや、そうでもないですね。やっぱり、日本とはもう全然比べてはいけないと思うんですけども、あとなんか中古の遊具みたいなアトラクションがそんなに綺麗じゃなかったんですけどですね、ただ人がいなくていなくて待ち時間ゼロですよ
すごいですね、それは、
確かに暑くてですね、しかしね、本当に楽しめました。
はい、
あとただだったしですね、
ね、すごいですね、
本当すごかったですよね。それとともにイオン、日本のイオンですよ。
綺麗ですね。
あれが、綺麗綺麗。あれがカンボジアにもできてて、うんうん、それで、やっぱ子供たち初めてで、みんな草履とかでやってたの、急にかしこまっちゃって、遊園地とまたギャップがあったんでしょうかね。うん、急にはーってなってね、もうちょっとこう、緊張の面持ちで。
結構他のお客さんもいらっしゃったんですか？
もちろんです。結構いるっていう感じで、で、子供たちもちょっと恐る恐るな感じでね。うん、みんなで入っていきまして、それで、エスカレーター、エスカレーターがですね、みんなちょっと大きい男の子とかはちょっとね、ビビってないぞみたいな感じでやるんですけどね、もうどうもずっとみんな下を見ながら大丈夫かな大丈夫かなみたいな感じで、ね、やってる姿がもう本当に可愛くてですね、ね、ある女の子、ちっちゃい女の子がですね、両脇にスタッフさん、まあ、割られ、うんね、スタッフに囲まれ、その抱えられながら
結構足怖いですからね、
飛び乗る感じがですね、うん、本当に初めて感がね、いっぱい出てました。うん、それとね、もう問題はボーリングですよ彼らはもう見るのもやるのも初めてなんですけどね、はい、やっぱり子供ですからかね、 飲み込みが早い早い、
うん、
もうね
結構ストライク出てたみたい
ですね。バンバンバンバン出てたんですけどね、うん、出たんですよ。私がね、どうしてかそのピンに行かないんですよ、ボールが。
パワーはあるんでしょうけどね。
よくわかんないですよ、あれがもう本当にどうなってんのかなっていうね。うん、あれ腕ちょっとおかしくなったからっていう。
全部
なんでまっすぐ行かないんだこれ。全部まっすぐ斜めにしか行かないじゃないかみたいな。おかしいおかしいと思ってた。そして28とか言うから、ふざけんじゃないっていうふうに思ってたんですけどね。うん、
皆さんどれぐらい行ってました？
いや、スコアはなんかね、後でこう全部もらえたんですけど、まあ子供たちはやっぱり平均30、40ぐらいでしょうかね。それでも私より上だったりするんですよ、ちっちゃいね。おーなんてね、大人とも赤ちゃんみたいな感じで、その、ある子はね。で、その子が私より数字が上だったっていうのはもう愕然としましたけども、ね。本当に、どういうことなんだみたいな。そしたら、ね、もうゼロばっかでつまんなそうにしている女の子がですね、うん、私のところ寄ってきて、うん、私は、その、わーなんてね、
うん、
またゼロだったなんて言ってたらですね、その女の子が私のところ寄ってきて、私もゼロ、とか言ってですね、やっててですね、この数字も神様益として用いてくださってるのかなというふうに思いましたけれどもですね。
はい。
はい、そんな感じで、あと、やっぱり子供たち5人、今回ですね、スタッフも含めて5人、このうち4名ですね、洗礼が与えられてですね、
はい、
あれ、まあ、今日お昼もお話ししましたけども、1人の女の子が、イスラエルチームで、
うん、
この、洗礼受けたいっていうふうに祈ってて、でも、今回はここで受けるのが最善なんだっていうふうに神様に語られたっていうふうなことで、理解してね、
うん、
っていうことでいくと、あ、子供たちの聞き従いっていう恵みが入ってんだなっていうふうに思ってですね、非常に嬉しかったですし、また特に賛美が良かったですね、
はい、
すごいご臨在で本当に素晴らしかったなっていうふうに思いました。はい、お祈りありがとうございます。
はい、
はい、
それでは3曲目いきたいと思います。作詞作曲佐田京子さん、唯一の誠の愛、どうぞ聴いてください。変わらない
、この愛を述べ伝えよう、唯一の誠の愛、
はい、3曲目聴いていただきましたですけども、そして今回はですね、カンボジアに、カンボジアとザンビアでしょうかね、クリスマスプレゼントということで、
はいはい、
私たちにとっては年末感謝プレゼントですね、
はい、
はい、某有名、ロックバンドさんからですねプレゼントいただきまして、子供たちは本当に喜んで、ある男の子がですね、ラジコンカーが欲しいって言ってですね。で、その男の子はでも17歳だから、前田さんがもうね、17なんだから、大人っぽいのにしなって言ったんですけどね、その子は言ったんですよ。力説してたって。僕は、この個人に来てからずーっと、ラジコンカーが欲しかったんだってね。今このタイミングでこの時に、与えられたってことが、本当に嬉しいんだってね。だから絶対ラジコンカーだってね、こう言ってたって言うんですよね。十何年間ラジコンカーが欲しくて欲しくてってね、言ってたんですよね。で、本当に、あ、この時に与えられたんだって非常に感動しましたし、本当に多大なるご支援でですね、そういうふうに子供たちはいろんなこう祝福を受けてるというようなことがあってよかったなというふうに思いましたね。
今日ダイジェストムービーを、うん、礼拝で見ましたけど、
出てたでしょ、あれ
出てました、みんな走らせてました
よね。そうそう、本当に喜んでたの、
うん
うん、
ね、
ですからね、素晴らしいなっていうふうに、思います。それとともに、その方々はですね、個人に本当に大きくバックしてくださって、 それでそのねチラシもね、
はい、
あるんですよ、うん、この間ですかコンサートのブースコンサートでブースを出させていただくって言った時に一日大雨でコンサートが ね、
はい、
あの中止になったんですけど、はい、それで余った分がねありましてそれを今こういう全国各地で配ることができてるっていうね非常に大きな恵みですけれども
まだあるんですかあれ
はいまだあります
あそうなんですか結構なんかもう配ってるような印象がありますけど、うん、
まだあってそれでそれをですねあのこの間、まあ、土曜日だったんですけど昨日かなあ土曜日じゃない金曜日か
1日ですね
はい、原宿のもう1日ですからね原宿駅前でですね路上ライブさせてもらって、うん、そのチラシを配ってね、
はい、
配りながら個人のアナウンスとそれから賛美チームがね、うん、歌ってくださるっていうチャリティー路上ライブですね
そうですね毎年恒例です ね、
あなたさ初めて来たんじゃない
いやいやいや何回も行ってますよ
マジですか
ただ最近はその1日に実家に帰ることが多かったので、うんうん、数年空いてるんですけどその前は結構、うんうん
あの初めてじゃなかったっけ
違いますよ募金の箱持たせていただきましたよ昔は
本当っすか
本当ですよ
へえユーカリで歌ったことあるね
ありますあります
へえ
ありますよでもすごい久しぶりだったので
全然忘れてた初めて
だったガラッと変わってましたね原宿
だって場所わかんないふうなみたいな感じだったから、ね、最初だってどこだとか 言ったじゃない
だって毎回ちょっと微妙に違うじゃないですか、うん、その路上ライブする
いやいや、大体あの辺だから。
まあ、分かってますけど
別にそんな遠くまで出て場所なんか変わったことないですからね。
でもね、あの違うとこで待ってんのもあれなので。
うん、あ、そうなんだ。
ええ
ー。そうそうそう。それで、だからすごくね、あの今回も祝福されて。
うん、やっぱりあの、はい、あのチラシを取ってくださる方が多いですよね。
うん、
あのチラシを配ると。やっぱり、ね、うんっていう感じで、
うんうん、
あの撮ってくださる方が非常に多かったですね。
そうそうそうそう。それでね、実はそのチームが行くときに、ちょうどね、ニュースが出たんです。
はい、
その、ロックバンドさんのメンバーの一人が、そのメインボーカルの方がですね、特にその慈善活動を頑張ってるということで、個人にも多大なる支援をしたっていうようなことが。ツイッターで上げたんですよ、その方がね、
はい。
そしたらそのツイッターを見たオンラインのニュースの方がそれに、それをね、リンクし、そしてニュースに上げちゃったんですね。そしたらそのニュースには、あからさまに私たちの礎の石の名前と、なんと私の名前まで載ってたっていうことでね。で、それとともに、何でしたっけ、礎の石のホームページのリンクまで貼ってくださったっていうことでね。本当にひょんなことから、全国的に知れ渡るような状況になっていったっていうことなんですけどですね。で、こちらとしては宣伝がなされるって、すごくありがたいお話でありますけどね。そういう、それをもって、多くの方々に個人の事柄を知ってほしいと。で、子供たちの現状を知ってほしいっていうんで、すごくありがたいことでありますけどですね。はい。で、今回チャリティーライブも祝福されて、また次回もやっていきたいと思いますけどね。はい。ぜひですね、皆さん、また賛美もありますので、どんどん聴いていただきたいなというふうに思いますし、またご支援もですね、お願いしたいなと思います。
はい。それでは最後の曲になります。作詞作曲、谷口虹さん、目を開けて、どうぞお聴きください。
皆様いかがだったでしょうか。インターネットラジオ風の響きでは皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。それではまたお会いいたしましょう。明日のパーソナリティはノアテルミさん、鈴谷さんです。それではさようなら。